遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、9月になりましたね。こちら9月一発目の、収録でもありアップロードでもあると思うんですけども、まあまあ気温は落ち着いてきましたね。落ち着いてはきたんだけど、湿気が若干残ってんのかな。なんか週末台風も来るらしくって、その前兆なのか、一応ね、なんかこの収録日も雨降るのか降らないのか、一応予報上ではね、なんか一瞬降るらしいんですけども、まあなんで傘も一応持っといてっていう感じですね。でやっぱね、歩いてると暑い、さすがに。そう、気温はもうそうでもないし、まあなんならその今日晴れてもなくって、まあ曇りなんですけど、とはいえね、まあやっぱ歩いてると汗はかくなっていうぐらいには、まあ気温がそこそこなのと、湿度っすね、やっぱりどっちかっていうと、そっちが多くって、汗かきやすいなっていう環境だったりします。まあなんで熱中症って結局水分不足とかからなるんでね、それはちゃんとしっかり取らないとなっていう感じですし、まあ水分もそうだし、ミネラルもそうだしっていうのは、まあまださすがに取ってた方がというか、警戒はしといた方がいいのかなっていうところですね。まあ台風はね、もうなんか台風来るとほぼほぼ外に出たくなくなるっていうだけの話だったりするんで、まあ僕は全然バイトなんですけど、そう、それがあるんで外には出なきゃなとは思いつつ、まあだりーなーっていうところではありますね。まあた一応そういった、まあ雨降った日とかは割と親に駅までは送ってもらったりするんで、その部分は楽ではあるんですけど、それも帰りも大体送ってもらってますね。なんでそれはいいんですけども、歩かなきゃいけなくなるみたいなことになると、それがもうかったるくってしょうがないし、靴は濡れるしっていうことになるので、できる限りはね、まあ雨は降ってほしくないわけではあるんですけども、台風、しかも台風ともなるとね、雨が強いし風もあるしみたいなところで、ちょっとやだなとは思いつつも、まあまあまあ来てしまうものはしょうがないなというところで受け入れて、あとお客さん少なくなりますからね、その辺はまあ別にいっかっていうところで、そんな感じで受け入れていこうかなとは思っています。まあとにもかくにもね、気温が低いからといって油断はせず、熱中症対策をしようっていうぐらいじゃないですけども、基本的な水分補給とミネラル補給とっていうのだけは心がけていた方がいいんじゃないかなと思います。という感じで始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。改めまして、こんにちは、遠藤ひろむです。前半は雑談です。前回お話しした通り、収録後にですね、まあいろいろ見て回ったわけなんですけども、そのキャラスリーブをマイク探してて、でそのキャラスリーブがですね、ブシロードから出てるスリーブなんですね。なんでまあで、そんな時にそうブシロードの直営のショップがあることを知って、しかもその TCG のショップがあるっていうのを知って、これはまあ行ってみるしかないでしょうっていうことで、前回それ行ってきたんですよ。前回っていうか、まあその前回の収録後に行ってきたんですけど、そこがですね、池袋と、それがそう池袋と、どうだったっけ、津田沼だったんですね。っていうことでマジで行ってきました、池袋と津田沼とっていう感じで、とんでもない金が飛んだんですけど、まあ直営店とはいえね、さすがに3年も前のスリーバーは使ってなかったですね。そう、2箇所どっちも行きましたけど、ただね、可能性だけはありました。このショップがその頃からあって、そのストック誰からも買われてなかったらあったんだろうなっていうぐらい、ちゃんとそのもういろんなグッズっていうか、要はそのパックとかも直近のやつは売ってたし、直近じゃなくてもまあまあ扱ってたんですよね、っていうのがあったんで、まあ まあまあまあしょうがないなっていうところですね。っていうのを2箇所ガチでどっちも行ってどっちもなくって、で一応その近くにあるいろんなショップも寄ってみたんですよ、それ以外の。っていうのもやったんですけど、まあ、それこそ、まあ、リサイクルショップの中でもあれ、駿河屋とかは割とその辺強いなっていうイメージあったんで、いろんな駿河屋も寄ってみて、いろんなでもないかな、だから3箇所ぐらい、池袋と、そう津田沼のところもね、あの近くに駿河屋あったんでそれ行ってみて、であと新宿結局あの経由して帰らなきゃいけないんで、新宿そう、その前回の時秋葉とか寄った時に新宿は寄ってなかったなって思ったんで、でそれこそそうあのね、秋葉の駿河屋もね結構惜しかったんですよ。あーこれは買われてなかったらありそうだったなっていう雰囲気感じたんですけど、でなんで新宿、津田沼も行って、池袋はね駿河屋くっそ小さかったんですよね、まあ、なんでここはねえなと思ったんですけど、でその駿河屋の目の前にはアニメイトもあったんで、アニメイトも寄ってみてとかっていうのもあったんですけど、あとヨドバシか、ヨドバシも寄ったな、あの池袋のヨドバシとかにも寄ってみて、いろいろ寄ってみたんですが、まあなかったですね、どこにもなかった、さすがに。まあ可能性だけはあったんですけど、それはもうしょうがねえなっていう感じですね、3年も前なんで。でそれこそそのインターネット通販、ネット通販とかでもまあ見ては見たんですけど、まあどこも売ってないんで、それがまあ実店舗とかでも売ってることはまあそうそうねえかっていうところにはなって、まあ諦めました。で他にもね、いろいろ見てないところはまああるんですよ、まあまああります。逆に小田原行っちゃうとか、そう小田原も一応ね 2,3 軒ぐらい当てというかあるにはあるので、それ寄ってもいいかなと思ったり、あと横浜とかも行ってないんですよね、とかも行ってないんで、そう、その辺見に行ってもいいのかなと思ってはいるんですけども、まあ一旦休止っす、一旦ね、疲れちゃうんで疲れるし、金も飛ぶさすがに交通費がっていうのがあるんで、ちょっと一回諦めようと思ってます。だしおそらくなんですけど、まあ他のなんだろう携帯で出ることもあるだろうなってちょっとは思ってるので、それ期待ですかね。まあそれまでそのデッキの1個や2個ちょっと使えないっていうだけなん話だったりはするんで、それはもうしょうがねえなっていうところで、受け入れてね、他のデッキを使っていこうと思います。まあもしくはもう本当に完全に何の関係もないスリーブをとりあえず使って動かすとかね、それ辺は全然やってもいいとは思ってるんで、その辺の柔軟な対応でやっていこうかなとは思っています。まああと余裕があるときにまた再開かなっていう感じですね。そういった感じで一回ね諦めようと思います。でもう一個、日朝の話でもねしていこうかなと思うんですけど、その日一日の情報量すごかったなっていう話なんですよね。それこそ話せてなかったんですけど、里帰りしたときねがちょうどコミケとも被ってたんですよ。まあもちろんコミケは行ってないんですけど、コミケ行った人から話を聞いてて、その日めちゃめちゃ面白かったのが、今年のコミケの1日目、あ、だ夏コミの1日目ってプリキュアのブースがだいぶ多かったらしいんです。でしかもその中の8割キュアアルカナシャドウだっていう話を聞いて、まずそれが面白かったんですけど、で2日目になる朝で、プリキュアがやってたんですよ。でそのエンディングか、そうまずエンディングがちょうど変わったタイミングだったんですけど、そのエンディングで、まあ、白い要はキュアアルカナが先行登場したんですねそうエンディングでね、もうプリキュア視聴者全員ネタバレ食らったんですよ。あ、白くなるんだっつってで、その時のちょうどだから次回予告では今度逆に闇落ちした姿エクリプスシャドウっていう形態が次回予告によって明かされて、そうアルカナシャドウどころじゃなかった、もうエクリプスシャドウっていうとんでもない形態になって、しかもなんか命を刈り取る形をした鎌を持ってね、とんでもないことになってたんですけど、そうしたらね、1日目でプリキュアの本出してた人たちが阿鼻叫喚ですよ次の冬込みどうすんだこれみたいな話になってたっていうのは、まあまあまあその界隈の話になるんですけども、で実際にね、エクリプスシャドウも出れば、 アルカナもね、ちゃんと木はアルカナになりました。アルカナシャドウからちゃんと光落ちして、ちゃんと味方陣営に入って、木はアルカナになったっていう話なんですけど、まあこのアルカナが可愛すぎるんですよ結局ね。そう、アルカナシャドウの時点でだいぶすごかったのに、それがねちゃんと光落ちしたらまあ可愛いわけですよ。でプラスその変身バンクね、割とちゃんとねアルカナシャドウの時から、まあもちろん変更点っていうかは差異はあるんですけど、とはいえ踏襲されているというか、まあむしろ逆に最初はアルカナだったのがシャドウの力っていうのがのおか、まあ、せいでって言ったらいいのかな、でアルカナシャドウになってただけなんで、アルカナシャドウそのものがアルカナの変身バンクをまあ踏襲してたんだろうなっていう、まあ前後関係はね絶対そっちだと思うんですけど、ただ僕ら視聴者から見るとやっぱりアルカナシャドウが先で、それからアルカナを見てるわけなんで、ああちゃんと踏襲されてるっていう感想にはなりましたね。もちろん差異はありつつも。でね、その光落ちした前後の描写がすげえ良かったんで、これは見てほしいなって思いましたね。そう、どっちかっていうとその後の方の描写がすげえグッときたところが一箇所あったんで、それはねぜひ見てほしいなって思います。まあそれ以前にねプリキュアはそこまでの全部追ってないとどうなのかなっていうところもあるんですけども、まあそこの話はねちょっと見てほしいなとは思いましたね。まだねギリそれがその最新話のはずなんで、なんだっけ TVer か確かとかで見れるはずなんで、もしね気になったらちょっと見てみてほしいなっていうところですね。でそんなアルカナ書道がアルカナになった日の話なんですけど、そのままねゼッツが最終回なんですよ。その日一日の視聴放量えぐくってでそのゼッツが最終回を迎えたわけなんですけども、いやーでもなんやかんやすげー平和に終わったなーって思いましたね。なんかめちゃめちゃ丸く終わったなーって思いました。それこそゼッツ最初のうち、まあ、前半2クールはなんか難解なことが多すぎるなって言われてたんですよ。ただそれもそのはずで、まあこれもネタバレ事故だと思うんで言っちゃうんですけども、それが全部前半2クールは2クールかけてバクの予知夢だったんで、そうこれからこういうことが起こりますを夢で見てたんですよね全部で。かと思ったらそれがそのまま現実になって、現実っていうかそれがなんて言ったらいいんだろうね、予知夢ではあったんですけど、自分にゼッツの力もちゃんと備わることになった、なんで記憶を引き継いだままコンティニューしている状態、強コンの状態になったのが3クール目からだったんですよね。っていうのもあって、でかと思ったらそれで予知夢に目覚めてしまったから逆に未来が変わっちゃったなんてこともあって、やっぱりその予知夢から覚めてちゃんとその現実の世界っていうかの時間軸になったっていうか、それになってからはすごい面白かったなって当然思いますし、でそっからどうやって収束していくんだろうなって思ったら、ああ結構すごいいい丸い終わり方をしたなって思ったんで、まあゼッツもね全体的に見ると結構初心者にもおすすめできるようなやつなんじゃないかなと思いますね。まあただあれかな、これを先に知ってしまってると前半の2クール多分全部退屈になっちゃうかもしんないんですけど、でそうその時の要はカプセムとかも確か引き継いでたはずで、ゼッツドライバーもちゃんとあるしみたいなっていうのの、まあなんか時間軸のごちゃごちゃとかが結構あったりはするんですけども、まあでも後半に来るやっぱちゃんと面白かったし、キャラクターの描写とかもすっごい良かったんで、おすすめできるなっていう感じですね。かつ映画のレビューをした時に言ったんですけど、映画はねちゃんと最終回後で確定しましたね。そう、最終回後のお話っていうことが確定しました。これ映画の公開のタイミングがまあしょうがない話ではあったんですけど、最終回よりも前に公開しちゃってかと思ったら最終回後の話をやってるんで、ちょっと時系列がねふわふわしちゃってたんですけども、最終回を迎えて、あこういうことになってんだなっていうのが分かって、でそれから見てみるとまたちゃんといい終わり方になってるんだなっていう映画がね思うと思うので、行くなら今かもしれないです。ただそうすると今度ギャバン側がね遅くなっちゃうんですよね。まあこれはもう本当にそのギャバンと仮面ライダーの終わり方っていうか、その終わる時期のズレによってっていうのがあるんでしょうがなくはあるんですけども、 ただまあ今見に行くと、まあゲバンはもうとっくの昔に最終回迎えてるし、でゼッツの方はちょうど最終回を迎えたばっかなので、あのタイミング的にもいいのかなとは思います。まあ本当お好みに合わせて見に行くべしっていうところですね。っていうのが、まあ、ゼッツの話だったのと、まあでも本当にいい作品だったなと思います。次回からはね、仮面ライダーマイスが始まるということで、こちらも楽しみにしたいなというところですね。でプラスオメガホーン、まあここもね、一応ちょっとした動きがあったかなっていうところですね。話だけ見るとそうでもないんですけど、一応オメガホーン同日に起こった話としては、主人公同士がなんと開口するんですね。いや主人公かどうか分かんないんですけど、まあオメガホーンでは要は炎のシャウトがね主人公で、でそこにね鉄壁のレイジが、まあ同一の人物かどうかはまだ明かされてはないんですけども、ただそのレイジとなる名乗る、要はギャバンインフィニティと同じ名前であるレイジと、シャウトが開口したということで、しかも次回予告ではね、主人公側である遠隔と敵側である絶遠隔っていうのが、開口するという話にもなるらしく、でかつそれをね知ったのがやっぱりレイジだったんですよね。レイジがそのイバルっていう敵側のボスに話っていうか質問を投げかけるんですけど、遠隔と絶遠隔名前似てるよねなんていうことを言ったら、鋭いなっていう反応が来たので、あ、なんかこいつ前作主人公であるとともに視聴者でもあるのかこいつって思いながらそう、そんなこともあった。まあオメガホーンも少なからず動きはちゃんとあったなっていう、そんな一日ではありましたね。その日の日朝さ、マジですごかったなって思いますそう見るとということで、まあこれからね、そう、ちょっとペリキュアの方に戻りますけど、アルカナが光落ちしてアルカナとして、でどうなんだろうな、なんかいや公開のタイミング的にそうしてただけかもしれないんですけど、映画、そのプリキュアの映画ね、次のプリキュアの映画のポスターとか次回予告じゃねえわ、映画予告の映像ではアルカナシャドウが一応出てたんですよ。そこが全部アルカナに差し替えられるのか、もしかしたらアルカナシャドウの力も一部使えたりするのか、でフォームチェンジみたいなことになるのかっていうのがちょっと気になるところではありますね。とはいえ主人公側にちゃんと引き込まれてアルカナとしてね活動していくのはまあ嬉しいなっていうとかではないんですけども、これからの期待が高まるような描写だったなと思います。以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は、カード紹介をまたしていきたいと思います。前回ナドゥのね紹介をした時に、このカードはデザインに失敗しましたっていう格言をね一緒に紹介したと思うんですが、その時にね、エンディングで、このカードについても触れたと思うんですけど、本格的に、そいつを紹介していこうと思います。今回紹介するのがガルド第一層セイントキャッスルと、一応これリメイクカードとなってて、元にあるガルド第一層っていうのがないセイントキャッスルっていうカードも存在するんですが、そっちではなく、ちゃんとこのガルド第一層セイントキャッスルっていう新しい方のカードの方を紹介していこうと思います。今回紹介するにあたってですね、まず1個デュエマの基本的じゃねえか、デュエマのルールの1個を大前提として紹介しておくんですけども、デュエマではですね、置換効果、まあ、要は置き換え効果っていうのを1つのイベントに対しては1回しか適用できないと。これが、このルールがこのガルド第一層セイントキャッスルを、壊した一因となっているので、ちょっと覚えておいてください。で、それを踏まえた上でこいつの効果を、解説していくんですけども、一応例題出すか。例えばそのさっきのその置換効果が連鎖しない一つのイベントにしでは、1個しか適用できないっていうのがどういうことかっていうと、まあ、例えばプライマルジャイアント、トコシエの超人と、この星空に浮かぶ人魚っていう2体が同時にいたとします。トコシエの超人の効果によって 相手が手札以外からカードを出すときにそれはマナゾーンに置かれるっていう効果がこいつにあります。まあ踏み倒そうとすると、で変なところから踏み倒そうとすると代わりにマナに送っちゃうよっていうメタ効果なんですけど、それプラス、星空に浮かぶ人形、相手ターン中に相手が手札以外からマナゾーンにカードを置くなら代わりに墓地に置く、こいつら結構相性良さそうに見えませんか。だってその何かを、まあ、変なところから出そうとしたらそれがマナゾーンに送られて、マナゾーンに送られる代わりに墓地に送られるっていうことになりそうじゃないですか。これ実はそうはならなくって、どっちも置換効果なのでどっちかしか適用されないんですよ。一つのイベントに対しては1回しか適用できないから、まあこの場合だと多分トコシエが優先されるのかな。まあどっかから出る際、まあてかそれがマナゾーンに行かなければ、このトコシエの超人の方が適用されて、それはマナゾーンに送られたままになりますし、逆にその手札以外からマナゾーンに送られるっていう時であれば、逆にその星空の人形の、星空に浮かぶ人形の方が適用されるという感じで、本当にこの、置き換え置換効果は1回しか適用されないっていうことになります。これが前提となります。で、このセイントキャッスルの方の、効果を解説していくんですけども、まず光の1マナ、もうこいつ1マナで出せちゃいますのギャラクシロっていう、まあ比較的最近出てきたアーキタイプ、アーキタイプじゃねえわ、カードタイプになるんですけども、ギャラクシロはですね、実行したら表向きでシールド化されます。バトルゾーンとかに出すんじゃなくて、シールドに新しいシールドとして追加するんですね。しかも表側で、基本的にはそのシールドって裏側で置かれるんですけども、これが表向きで置かれて、まあ表向きの時にその効果を発揮するやつらがこのギャラクシロには多くいます。で、このカードが表向きのまま自分のシールドゾーンを離れるとき代わりに墓地に置くっていうのがギャラクシロのそのものの、特性だと思ってください。シンプルに表向きでシールドに置かれてシールドが追加され、効果を発揮し続け、離れるときは墓地へ送られる、これがギャラクシロです。でそれを踏まえた上で、こいつ自身の効果が、相手のクリーチャーがシールドを1つ以上ブレイクするとき代わりにこのか、このシールドをブレイクさせても良いっていうのが、セイントキャッスルのメインの効果になります。で、普通に聞くと別にそんなに強いカードじゃないんですよ。てかなんなら強いカードじゃないんですよこれ全然。なんですけどこいつは殿堂入りしました。デッキに1枚しか入れちゃいけません。でそれがなんでかっていうと、そのさっきの置換効果の連鎖っていうのが、問題になってきます。だって普通に相手がシールドをブレイクしに来るじゃないですか。でその時にこのセイントキャッスルを張ってたとしましょう。まあおそらく相手はこのセイントキャッスルを割りに来ると思うんですけども、それに対してこのセイントキャッスルの、置換効果を提供します。そうこれ下の効果っていうかメインの効果が置換効果なんですよ。相手が1つ以上ブレイクするなら代わりにこのシールドをブレイクさせてもいいっていうことで、シールドのそのブレイク先をこっちに置き換えるっていう置換効果なんですね。でそうするとどうなるか、ギャラクシロの効果によって代わりに墓地に置くの部分が置換されなくなります。なぜなら置換効果の連鎖になってしまうから。でこれおそらくその印刷する、まあ、直前というか、まあ、このカードを開発した時には墓地に送る想定だったはずなんですよ、おそらく開発陣も。なんですけども、ただこれって置換効果の連鎖にならねって気づいた人が、質問したってことによって、質問したからなのか分かんないんですけど、その過程はちょっと分からないんですけど、とはいえそれに気づいてしまったので、あーそっかーってなって、ちゃんとこいつ手札に戻るっていう、裁定を得てしまいました。もともとはそれこそそのダブルブレイカーとかトリプルブレイカーとかの複数ブレイクを本当にこいつ1枚で肩代わりできるだけの予定だったんですよ。でその代わりに1回墓地に送られたらもう使いませんよっていうことだったはずなのに、このギャラクシロそのものの特性とこいつ自身がその置換効果を発生させてしまうっていうことの噛み合いが発生してしまったことによって、こいつなんと手札に戻っちゃうんですね。そうブレイクされるだから手札に戻っちゃうんですよ。そうそれによって、無限耐久が可能になってしまったんですね。自分のターンが来るとこいつをまた、しかも1マナっていう軽さで腫れちゃって、でブレイクされるときにちゃんとこいつの置換効果を適用するとこいつが手札に戻ってくるっていう、ガチの、永久期間が、発生してしまったと。 で相手よりもシールドが多い時に、コストが軽くなるウィリデゴルゲルスだとか、あとシールドが追加された時に、効果を発揮できるザゼゼンっていうやつらがいるんですけど、それらを使ったシロアウィリデっていうのが環境を取っちゃって、こいつは殿堂入りになりました。まあそれ以上にデザインが失敗してたからなんですけどいや開発人もこれは想定してなかったと思います実際にね。ただやっぱり、まあ、ダメだなっていうのに気づいたんでしょうね、爆速で殿堂入りしました。過去にですね、絶望神サガっていうやつがいて、そいつが今までその殿堂入りまでの最速だったんですよ。出てからその殿堂入りまでの最速の記録はそのサガだったんです。ちなみにそいつもまあまあバゲモンで、だいぶ長い間本当に環境トップを走り続けてたようなやつだったんですけど、それに比べればカードパワーそのものはマジで低いんですよこいつ。なのにその差が以上の速さで殿堂入りしちゃったんですね。まあそれはひとえにテストプレイの足りなさだったんだと思います。まあ差がも多分テストプレイされてないんですけどあれそうっていう感じで、本当に強くはないはずなのにルールの噛み合いによって殿堂入りしてしまった。しかもそれは本当に運営もおそらく気づかなく、まあ運営つか開発人かもう気づかなかったはずで、本当に何だろう、細かいところのルールを知ってた人の手によって開拓されてしまった、そんな悲しきカードっていうのがこのガルド第一層セイントキャッスルなんじゃないかなと思います。まあ今は本当にその1枚しか使えないんですけど、これ収録時点ではもしかしたら最低が変わってね、4枚しかもちゃんと墓地に送られるようになって4枚使えるようになるっていう時代も来るかもしれないですし、なんならこれをなかったことにしてプレデンにするっていうこともありえる。プレデンっていうのが、プレミアム殿堂っていうのが、もうデッキに1枚も入れちゃいけませんよっていうカードだったんですけど、一応まだこいつ1枚は入れられるんですよ。ただ後々そういうことになってきてもおかしくはないのかなっていうカードだったりするので、もしね、使いたいって思った方はもうストレージ、これ本当にそのレベルの、なんならその制限数が殿堂になる前でさえ全然値段するカードじゃないんですよ。なんでかってこれ古文なんですね。そうレアとかじゃないんですよ。なんでもう市場におそらく溢れ返ってるようなカードのはずなんです。なんでまあもう全然その頃から値段はしなかったんですけど、まあ殿堂入りしたってこともあって1枚しかデッキにね入らないってこともあれば、まあまあまあそんなに値段気にするようなカードじゃないなっていう話でもあるので、ちょっと使ってその耐久を確認したいななんて思った方は使ってみてもいいんじゃないかなとは思います。ただ一応こいつを突破する方法が、まあ、いくつかありまして、一つはもうシールドブレイクそのものを痴漢しちゃうっていうやつら、代表例ボルメテウスホワイトドラゴンね。ボルメテウスホワイトドラゴンもあれブレイクする代わり、ブレイクして手札に加える代わりにそのシールドが墓地に送られるっていう痴漢効果を発生させてるんですよ。なのでこいつは確か墓地に送られるはずですっていうのがあったりするので、そう、それはね突破方法の一つだったりするんですけど、結局それを搭載してなきゃいけないっていうのがあったりするんで、まあその時環境にボルメテス多分いないしねっていうところもあって、まあこいつは本当に並大抵のデッキじゃ突破できないような、そういう無限耐久が可能だったし、その周りにいるやつらっていうのがシールドを参照してなんかいろいろできるっていうやつらだったのも結構噛み合いがよくって、そんなこんなで、殿堂になってしまった悲しきカードだと思います。まあもっと詳しい解説というか本当に口頭だけじゃね伝わらない部分はあったりすると思いましたので、もしもっと詳しく知りたいって思った方がいらっしゃいましたら、まあ動画見た方が早いと思います。おそらく上げてくれる方いるはずなので、そう、それだったり、まああとネットで記事に書いてたりだとかっていう人がいると思いますので、ぜひそっちもね、参考にしてみてください。僕ができるのはここまでだと思います。まあそもそもあとこいつ使ってないしね。そう。使ってるわけじゃないんですよ。一枚も持ってないし。で、ただこれがどういうカードだったのかっていうのを知ってるのだけで、知ってるってだけでこれやったので、ぜひとも、まあ他のね、記事だったり動画だったりも参考にしてみてください。以上、後半は、ガルド第一層セイントキャッスルの紹介でした。 伝いあり、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォームまたは X までお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、これからがねやっぱ楽しみですね。日朝はマイスは新しく始まるし、プリキュアではアルカナがちゃんと参戦したし、オメガホンもねまだまだ始まったばっかで、まあ、うん、まだ始まったばっかだな。まあでもかと思えばね、そう、ギャバン組と言ったらいいのかな、のもうちょくちょく出始めたので、その辺もどう今後絡んでくるのかっていうのが結構楽しみなので、その辺は本当に楽しみにしたいなと思います。まあスリーブに関してはね、まあ一回本当に一旦休止、キビそんなことよりも家に帰ってモンハンしたいっていうのがあるので、そっちをね進めていこうと。そう、あのね、ついこの前日に上位にね突入することになりました。最初はね回から始まって、それの回のストーリーはとりあえずクリアしていって、で上位に入ったなっていうところですね。まあただちょっとその上位に入る前にちょこっと寄り道してから本格的に上位に突入していこうかなって考えてはいるので、まあまた今後の展開にっていう感じですかね。ご期待ということで、まあちょくちょく話していこうかなとは思います。という感じで今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。